2ページから5ページ、レベル3まで。特集、没後450年記念、関東無双の大将、里見義隆。永正4年、1507年、里見義隆は、里見実隆の嫡男として、阿波の国、現在の千葉県南部、に生まれました。父、実隆は、兄と共に、阿波の国支配の新天に勤めましたが、義隆が27歳の時に、天文の内乱により討ち取られます。内乱発生後、百首城、富津市へ逃れた義隆は、北条氏綱の協力を得て、父の仇を討ち、里見氏の家督を継ぐことになります。北条氏の支援により、内乱に勝利した義隆でしたが、上総武田氏の内乱をきっかけに、北条氏と断交します。その後、義隆は上総への進出を果たし、武田氏の讃岐城や久留里城を奪取します。この頃から義隆は久留里城を本拠とし、本格的に城の整備を進め、県下最大級の山城を築き上げたようです。久留里城を上総支配の最前線基地として位置づけた里見氏と、房総への進出を目指していた北条氏との争いは、次第に激化していくことになります。北条家との騒乱を経て迎えた里見氏の最盛期。天文22年、1553年、上総阿波周辺の有力な土豪らを味方につけた北条氏は、金谷城を攻め落とすなど、戦況を優位に繰り広げていきます。一方、義隆は、嫡男義弘に家督を譲り、不死による両党体制が敷かれるようになりました。その後も北条氏の侵攻は続き、一時は北条軍に久留里城を包囲されるほどの苦境に陥りましたが、同盟関係にあった上杉謙信の協力などにより、一進一退の攻防を繰り広げます。永禄10年、1567年、御船山合戦に勝利し、上総全域の支配権の確立と下総への進出を果たします。その後、上杉謙信との同盟を解消し、武田信玄と同盟を結び、勢力の最盛期を迎えました。義隆亡き後の里見氏。義隆は義弘に家督を譲った後に出家し、晩年は隠居していました。それでもなお、里見氏の象徴的な存在として影響力を持ち続け、天正2年、1574年、久留里城で68年の生涯を終えました。義隆の死後、里見氏を取り巻く環境は大きく変化し、家督争いや天保、徳川幕府の命令で、大名の領地を他に移すことにより、里見氏は滅亡することとなります。この房総の地を舞台に、諸武将と歯を競った里見氏に関する資料や史跡が、市内外に数多く残されています。次のページで、義隆の没後450年を記念して、現在開催している企画展や関連イベントについて紹介します。里見義隆は、里見八犬伝で有名な里見氏の最盛期を築き、戦国時代久留里城を拠点に、房総に歯を競った戦国武将の一人です。北条氏綱、氏康や武田信玄、上杉謙信らとも関係を持ち、機密の地で戦国時代を生き抜いた里見義隆。今回は、今年で没後450年を迎えた里見義隆の生涯と久留里城市資料館で行われる企画展をご紹介します。里見義隆の生涯と周辺の動き。義隆の年齢は数え年です。西暦、年齢、 出来事の順に読みます。1507年、一歳、里見実隆の嫡男として生まれる。1533年、27歳、天文の内乱が起こる。1534年、28歳、天文の内乱が終結し、義隆が家督を継ぐ。1537年、31歳、北条氏と断交する。1540年、34歳、江戸湾に面する阿波沿岸が北条氏綱に侵攻される。1544年、38歳、再び阿波沿岸を北条氏に侵攻される。1545年、39歳、久留里城、讃岐城を上総武田氏から奪取する。1556年、50歳、この頃家督を嫡男義弘に譲る。1560年、54歳、北条軍に久留里城を包囲されるも、上杉謙信の関東侵攻により北条軍撤退。1561年、55歳、上杉謙信の求めに応じ鎌倉侵攻。1562年、56歳、この頃義高出家。1564年、58歳、第二次河野大合戦で里見氏が北条氏に敗れる。1566年、60歳、この頃までに義高隠居。1567年、61歳、三船山合戦で里見氏が北条氏に勝利。1569年、63歳、武田信玄と同盟を結ぶ。1574年、68歳、義高久留里城で死去。里見家家系図。里見八犬伝のモデル、里見義実。義実の子、義通と実隆。義通の子、義豊。実隆の子、義隆。義豊と実隆、義隆が内乱。義隆の子、義弘。義弘と昭雲院殿の子、梅王丸。義弘と女子との子、義頼。梅王丸と義頼、内乱。義頼と龍雲寺殿の子、義安。龍雲寺殿の先祖は正木道綱。義安の子、里見家最後の当主、忠義。里見家は、忠義が蜂起の国倉吉、鳥取県に天保になり、その後死去したことで滅亡。家系図終わり。
現在開催中、10月26日土曜から12月8日日曜、久留里城市資料館企画展、没後450年記念、関東無双の大将、里見義隆、久留里城を拠点とした戦国の雄。開催期間、前期11月17日日曜まで、後期11月19日火曜から12月8日日曜、前期と後期で展示物を入れ替えます。会場、久留里城市資料館2階展示室。開館時間、午前9時から午後4時30分。休館日、毎週月曜日、11月4日月曜休日を除く。11月5日火曜、11月26日火曜。展示資料の一部を紹介。義高に関する古文書を中心に、里見氏に関係する寺院や史跡を紹介します。 今月号の表紙の機密ファンクラブの女性が笑顔で右手拳を高く上げている写真があります。唯我尊礼百日記、阿波妙本寺所蔵。妙本寺の住職日賀が義高のために営んだ百花日法要の記録です。菩提寺である延命寺から正式な法名が送られましたが、40年余りの付き合いがあった日賀は独自に唯我という法名をつけ、その菩提を弔いました。唯我尊礼百日記の写真があります。里見義高座像、正元寺所蔵。徳治2年1307年に創建され、天文15年1546年に義高が母への法恩のため菩提寺とした正元寺に安置されている木造の座像です。市内にはこの他に大久院平山280-1にも義高の座像があります。里見義高座像の写真があります。熊野神社縁起、美濃は熊野神社所蔵。北条氏の久留里城攻めに関する入城寺の変について記されています。入城寺の僧天海は里見を裏切ろうとする動きを義高に知られて晒し首になり、入城寺は松寺を含めことごとく焼き払われてしまいました。熊野神社縁起の写真があります。問い合わせ先、久留里城市資料館、電話 27-3478。 写真説明。紙面上部3分の1を占める写真。久留里城市資料館の入り口で、今月の表紙モデルの機密ファンクラブの方たちが左右に2人ずつ館内を指さして笑顔で立っています。正面の壁には自然木の大きな看板がかかっています。写真終わり。里見氏の残した足跡をたどる市内の寺院や史跡。金ヶ淵、所在地内美濃は 1-1-1。 里見北条氏の合戦で九十九坊廃寺寺院が兵火にかかり、寺の盆床がこの池に沈んだと言われています。秋元城、所在地清和市場。里見義豊が家臣に命じて築いたとされる山城です。東西に550メートル、南北に400メートル広がっています。正元寺、所在地久留里市場 185-1。 徳治2年1307年、ターシン教により創建され、天文15年に義高が菩提寺としました。久留里城、所在地久留里阿座内山。義高が拠点とした城です。秋は紅葉を楽しむこともできます。現在天守閣内部に入ることはできません。久留里神社、所在地浦田15。里見氏など久留里城の歴代城主が厚く崇敬し、武運長久を祈願しました。写真説明。紙面上半分に緑色の機密紙全体図があります。そこには寺院史跡の5箇所がポイントされ、写真やイラストが添えられています。写真4枚。1枚目、金ヶ淵、市西部機密地区、緑に囲まれた池、湖畔に 金ヶ淵の標識があります。二枚目、正源寺、市東部久留里地区、お堂と二基の灯籠が見えます。三枚目、久留里城、市東部久留里地区、赤く色づいた木々の間から白い天守閣が見えます。4枚目、久留里神社、市東部久留里地区、木々の中に朱塗りの大きな鳥居と、その奥に石段、手前には2基の大きな石灯籠が見えます。写真終わり。イラスト、秋元城、市西部清和地区。秋元城の鳥観図のイラストがあります。イラスト終わり。里見市にまつわるスポットを巡ってみよう。今月号の表紙モデルの君津ファンクラブの女性2人の写真があります。久留里城市資料館企画展、関東無双の大将里見義隆をもっと深く知ろう、関連イベントを開催します。 QR コードがあります。記念バスツアー、里見市ゆかりの地をめぐる。日時、12月1日日曜午前9時から午後5時。行き先、君津市内南房総市立山市方面。定員20人、先着順。事前の申し込みが必要です。案内、久留里城市資料館職員。費用200円、保険料など。申し込み先、久留里城市資料館、電話 27-3478。 記念講演会プラス城を歩こう、久留里城と里見市。日時、12月7日土曜午前10時から午後2時30分。小雨欠航、雨天時は講演会のみ。会場、久留里城市資料館会議室、久留里城市。定員30人、先着順。事前の申し込みが必要です。講師、小高春夫氏、君津市文化財審議会委員、元久留里城市発掘調査団。費用50円、保険料。その他、歩きやすい格好でご参加ください。申し込み先、久留里城市資料館。電話 27-3478。 展示解説会。久留里城市資料館の職員が展示資料を解説します。日時、11月3日、日曜祝日、12月8日、日曜、午後2時から3時、1時45分受付。会場、久留里城市資料館2階、展示室。定員、各20人、先着順。正源寺特別会長。通常非公開の里見義隆の守り本尊、加瀬観世音菩薩を特別公開します。日時、11月3日、日曜祝日、午前10時から午後4時。公展の場合、中止。会場、正源寺。申し込み先、久留里城市資料館。電話、27-3478。 記念バスツアーと記念講演会のイベントは申し込みが必要です。の吹き出しと、今月号の表紙モデルの君津ファンクラブの男性の写真があります。以上、2ページから5ページでした。